小木しぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。さあ始まりました。
はい、
えらいこったね。
えらいこと。
いやもう寒くなってるね今ね、どこも。
まあそうですね。まあ特にこう雪が降る地域なんか大変みたいですね。
そう
で
しょ。
はい、
今週一週間ピークで寒いみたいなこと言ったらね。
あ、そうですか。
おお。
まあね、かといってそれを超えたら暖かくなるわけでもないですからね、まだ。
あ、そうだね。そうね。言ってもね。
言っても。まあ
けど。めちゃくちゃ暖かくなるならいいけどね。
ひょっとしたらピークになるんですかね。これば
っかり。いや、なんかむちゃくちゃ寒いって言ってたよ、今週は。
むちゃくちゃ。もうこればっかは何回体験しても覚えてないんでね。
去年
どれぐらい寒かったかな。
やばいよ、もう。
やばいですか。まあちょっとね、まあ風邪をひかないように。
いや、本当です
よ。はい。やっぱ日々っていうのは自己管理がね、大切ですからね。うんうん、僕もだから最近やっぱりその日常っていうのがやっぱりテーマになってくるんですよね。こうやって毎週、この日常報告を皆様から聞いてるおかげで。だからようやく最近自分の日常をキープする、能力みたいのがついてきたんですけれど。
はいはい。
まあけどこれあくまでもその自分のタイミングというか自分のペースでやった場合なので。まあことちょっとチャンネル変えていろんな周りとか世間のペースに合わせると、まあもろくもこの日常は崩れ去ってしまうんだろうなとか考えながら、
はいはいはいはい。
まあちょっと今日も午前中過ごしてましたけれど。
うんうんうん。
この前、先週ね、小木さんが言ってた、本当に何気ない僕の日常も聞いてもらっていいですか？
何の。いやもう全然いいですよ。
何の事件もないですけどね。
いいですよ。昔は怒ったけど。昔は、何話してんだっつって。
そうそうそう。
オチはとか。
オチはとかなってたんで。
もうなってた。いやだから昔はね。
で、前回の、徳山さんとの焼き鳥の話で解禁なのかなと思って。
解禁ですよ、もう。
いや、本当にないんですけれど。
いい
ですよ。まあ、今日は午前中、なんて言うんでしょうね。日常をこう噛み締めるため、特にやることないんですけれど。まあ、近所のホームセンターに行こうと思って。
はいはいはい。
で、まあ、途中にですね、なんか、スーパーがあるんで、そこにスガキ屋のラーメンが入ってるので、
うん、
で、そこをちょっと寄って、まあ、ちょっと今日は贅沢だ、なんつって、スガキ屋注文して、で、なんかそこに秘伝のタレがリニューアルみたいな、
ほうほう。
こと書いてあったので、
スガキ屋なのに？
いや、まあ、スガキ屋が秘伝にしちゃいけないとかいうルールはないので、
いや、リニューアルしちゃって、うん、一番リニューアルしちゃいけない味なんじゃねえか、わかんない。
そうなんですよ。まあ、そうです。リニューアルって、なんか なんなら麺もって書いてあるんですけど、なんかとにかくリニューアルって書いてあって、リニューアルしたんだと思ったんですけど、僕いつも秘伝のあの胡椒を、ついつい多めにかけちゃうんですよね。なんかダメだと思いながら。だからもうほぼ胡椒の味しかしなかったんで、ちょっとリニューアルはよくわからなかったんですけれど。
うん。
で、まあその後、ホームセンターにまた再出発して。
おぉ。
はい。で、信号があるんですけれど、たまにたまにというか最近ですね、やっぱ日常を感じれるようになってから、歩道橋を渡るのが好きなんですよね。
わざと歩くの？
わざと。信号あるんですけど、歩道橋を歩くと、ちょっと景色が変わるんですね、やっぱりその。
上級者だね。
上級者。日常上級者でしょうね。そうすると、そっからちょっとその、下を歩いてると見えない野球グラウンドが見えて。
うん、
で、たまに少年野球とかやってるんですけど。
う
うん、今日は誰もいないグラウンドを上から見て。
寒いからね、今日はね。
はい。
いないよね。野球のシーズンじゃないしね。
そうですね。うん、で、ホームセンターで、ちょっと幅の広いセロハンテープ買って帰ってきました。
うん、はあ、ほどがある。日常にもほどがある。
ちょっと、さすがに、ここまではちょっと、ダメでした。
いや、わかんない。
わかんない。
それも、
ほどが。
あ、そうですね。リスナーの方が判断
する。そうですね。いやいや、ああ。
俺はちょっとほどがあるなとは思ったけど、
まあ、日常にもほどがあるって、この界隈じゃなんかもはや褒め言葉に聞こえますけど。まあまあまあまあ、ごめんなさい。ちょっと。
いや、いいです。いいです。
何にもなかったです。まあ、山場といえば歩道橋上がったぐらいですけれど。まあまあまあ、ね。
全然大丈夫です。
まあ、日常ですよ。これがね。やっぱりちょっと。
あれ、菅明屋のあれだよね。その、俺、胡椒を一回、
はいはい。
あれだなぁ、蓋を落ちちゃったことあるなぁ。むちゃくちゃ胡椒がバーって言ったこと
ある
。
ああ、本当です。あれ、あるんですね。いや、僕、それも、
ある。
それもあるあるでよく聞いてましたけど。
あ、まだ経験ない?
僕自身もないですし、実際に体験した人が直接聞いたの、これ、また初めてです。
マジで?
胡椒の蓋が取れたの。あ、けど僕はあの、一味の、
うん、
あの、中尾の、一味の蓋が分かりづらいんですよ。なんかこう、
あ、そうなの?
上が薄くパカって多分開くのか分からないんですけれど、
あ、
毎回僕、毎回じゃないですね、2回ですね。
いいよ、正直に言わなくても。
いや、で、要するに同じミスを2回したことがあって、うん、中尾で。
なるほど、なるほど。
蓋を取っちゃって、くるくるって。
ああ、やばいじゃん、それ。
やばいですよ。ちょっと、
危険じゃん。
本当に、わって全部避けたんですけど、うん、まあお店の人にも申し訳ないですけど、うん、食べれなかったです、その時は。
わかる。お胡椒のやつ無理だったもん、もう、さすがに無理だった、小学生。ちょっと飲んだけど、わーってなって。
あれ、ちょっと辛さがマイルドなんですかね、なんか普通の胡椒より。
そんなこと
ないですかね。
どうなんだろう。
ちょっと、皆さんも、ね、すが
き。いや、でもあれだよね。ラーメン屋で胡椒かける人あんまいなくなったね。昔は、なんかすぐかけてたよね。
ああ、僕結構癖で、なんか胡椒かけるとすごくうまくなるっていう錯覚がすごくて。
だからあれじゃん、一世代前っていうか、もう俺らの時もあったけども、カレーライスにソースかけるとか。
あれは僕やってないんですけれどね。
いや、だからあれなんで、昔多分ね、美味しくなかったんだと思うんだよね。昔は。
そうですよね。
うん、今はもう美味しいからかける必要ないもん。
考えたら、行列のできるラーメン屋さんみたいなところで胡椒かけたら、怒られるかもしれないですね、下手したら。
ねえ。だから今でも思うもん、なんかカレーにソースかけてる人とか最近も見たんだけど、見るんだけど、知り合いでいるの、
あ、はいはい、
嘘つけって思ってるもん、これ。
どういうことで、
もうそれ昭和に酔ってるだけだなっていうか、もうだってもう絶対に美味しいソースかけない方がもう、もはや。
そうですかね。トマトにし、スイカに塩もそうですかね。
スイカに塩もそう。もう今はだってもう甘いから、かける必要ない。もう、もう今かけたらもうしょっぱいよ、もう、おはや。
昭和に酔ってるだけ。
うん、そうそう。あと、いちごに練乳な。
いや、それ、いや、急に毛色が変わりました。もうずーっと美味しいです。っていうか、いちごというか、練乳がずっと美味しいです。今も昔も。昭和も。昭和も平成も令和も練乳はずっとうまいです。はい。
じゃ今、いちごの話してるから。いちごに練乳も、だから、
いやいやいや、
昔はいちごが甘くなかった。多分。
ああ、そうですね。だから練乳かけてた。まあ、まだスイカと同じ理屈ですけれど。
そうそうそう、そう。
あの、昭和から、あの、いちごに練乳かけるのは、みんな練乳を食べようとしてる。
そうそうそうそう。だからそれはもう。
練乳を食べるチャンスを探してるんです。
そうそう。わかるよ、それ。わかる。
わかる。
わかるけど、俺がやっぱりそこはやっぱりしっかりとした目でね。
ああ、そうですか。
やっぱり見極めていきたいよ、ね。真実を。真実を俺はやっぱり見抜いていきたいから。
なるほど。昭和に酔ってる人は、こうやっぱりちょっと捕まえていきたい。
そうだね。
まあまあ、
でも捕まえるのすっごい嫌な顔するから。
そりゃそうでしょうね。そりゃそうでしょうね。
捕まえないよ。だけど、
なかなか容疑
発表させて。
容疑も認めないでしょうしね。
認めない。絶対認めない。もうわかんないしね。もう、こればっかりは。入れ替えできないわけだから。
真相は。
下と下をね。
闇の中で。
真相は闇の中。うん。
いやまあけどなんか探したらいっぱいありそうですね。昭和に寄ってる。
うん、
まあ、だからまあまあ食べ物。
そうだと思う。
食べ物に限らず。それはあると思いますよね。
もうちょっと前の徳松さんなんかも代名詞みたいな。
まあまあ。
でも平成によってとか。昭和じゃない。昭和じゃない。いやいや
理屈は一緒ですけど、
ね。理屈は一緒だよね。
ああ、ちょっとそういう意味ではちょっとまだ酔ってるかもしれないですね。
いやだから酔うことなんて結構早いよ、気をつけないと。こんだけ回転が早いと。
そうですね。
下手すりゃ IT に、SNS に酔ってるとか。
はいはい、はい。
もうそのテンポよ。
ああ。
俺らもちょっと SNS 超えしちゃったじゃん。
ああ、
もう逆に。
そんなこと。
昭和に酔ったわけじゃなくて。
あそんなことしなくてもわかんのに、あの人なんかあえてググってるよ、みたいなこと言われる、
ね。ああ、こととかね。うん
もう
そこも気をつけなあかんっていう話だね。
あそうですか。なるほどね。
いやまあまあ、スガキやからいい話ができました。
そうですね。じゃあ僕も次スガキ行った時は胡椒かけずに食べてみようかな。
ああちょっと行ってみよう。
はい。
だってでもあそうだね。もう秘伝のタレ変わったんだ。
で多分変わってないです。はい。
変わってなかった。じゃあよかった。
変わってないです。安心してください。はい。はい、
じゃあ行きましょう。
はい。
みんなの日常報告会。こちらのコーナーは、ハッシュタグなおこそ、ハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
さあ、来ましたよ。ついに、この時間が。
この時間が。いやー、これが、本当に、ちゃんと日常の大切さ、うん、本当に掴めてるのは皆様の日常報告のおかげなので、うんうん、ちょっと、いいですか、早速。
いいですよ、全然。
1個目 YNG さんの日常報告です。
はいはい。
なんかでかいと思ったら 700ml だってさ。おめでとうございます。ほどがありますね、日常に。
うん。まあでもあるよね。
まあまあまあまあ、なんかそうですね。スーパーとか行くと。
そうそうそう。
な、まあ。
あと小さい場合もあるでしょう。小さいバージョンのやつもあるよね。
ちょっと小さいのあるんですか、ペットボトルとかでもですか。
そうそう、あるある。
ああ。昔なんか、昔なんか、誰かの報告で微妙なサイズのカッパエビセンとかあった時ありましたなんか。変な、ちょっと変なサイズの、なんか。
ああ。
はいはいはい。
いや、だからあるよね、その、ペットボトルはね。今だって、今度水とかでもなんか逆に 600ml とかあるでしょ。
ああ、ありますね。
いや、俺、あれ本当申し訳ないけど、いらんお世話だったん
じゃない。
そんな飲めねえし。
ああ。
お世話だな。大盛りがいいってわけじゃないから、ね。
まあそうですね。やっぱりなんかこう、ミリリットルを増やすときは、昔のコカ・コーラ缶みたいにね、なんか、白い余白で、こういう、ああいうデザインにしてほしいですね。
ああ、おしゃれだね。
いや、あれおしゃれでしたっけ、なんか、なんか大きくなった分のとこだけ。
いやいや、遊びが効いてていい。
ああ、遊びがね、効いてる感じでね。まあ、なんか最近1.5 リットルでも、え？これ本当にっていうぐらいスリムになってますからね。
ああ、そうか。
嘘ついてんちゃう。これ1リットルでしょぐらいスリムになってますからね。
本当。
未だに謎が解けないですけど
ね。解けない。一回測ってみるしかないね。
まあまあまあ。そうですね。じゃあその前の 1.5 リットルなんでこんな大きかったんだろうっていう。こう、できたならっていうね。
なるほど。
はいはい。
前も話したけど、瓶のやつ飲みたいわ。俺瓶のコーラとスプライトのあのさ、でっかいやつあったじゃん。
ありましたね。バッティングセンター行くとありましたね。
そうそうそうそう。はい、普通の瓶じゃなくて。
1リットルぐらいですよね、多分、けど。
そうそう、1リットルぐらいの。ね、あれのスプライト飲みたいわ。
いや、
いや、いや、あの昭和に酔ってるな。
昭和に酔ってます、瓶で飲みたい方も。はい。
そうだな。
中身は全く同じなずなんだ。
わ、はい、かりました。じゃあ続いていきましょう。
行きましょう。
岸海くんからいただきました。徳松さんに憧れて15年、仲間ができてこんなんやることになったよ。おめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、なんかあれですね、2月13日にこれイベントやんのかな。
ポッドキャストのイベントですね。
ね、
はい、
ね、冬のライオンさんと三八西東さんとの共催イベントということですね。
二つの番組のポッドキャストイベントですよ。最近どうなんでしょうね、ポッドキャストのイベントっていうのは。頻繁にね、開催されてるのかわからないですけど、すごいこと。
ねえ。
すごいことですよ、本当に。
もしね、これね、聞いている人もいたら、またね。
いや、そうですね。
聞いてあげてください。
ぜひ、はい。
これ、もういいんですか、徳間さん。憧れて15年って言われてます
けど。いやいや、憧れてないと思いますけれど。いや、けど、もう多分、彼が、多分、中学生の時から僕のポッドキャスト聞いてくれてるので。
本当、
まあ、そうですね。だからまあ、そう考えると15年。もう経ったんだなっていう感じです。まあ僕もだから15年やってるってことですよね、ポッドキャストを。いやいや、ははははじゃなくて。ははじゃなくて。はいはい。
笑っちゃいけねえけど、すげえな。
いやいやいや、そうですね、2010年。
懲りずに15年。
はいはいはい、懲りずに。
いや、すごいな。
まあ酔ってますけどね、ポッドキャストにね、今。
ほんとね。トッパさん始めたのが何歳の時からやってるの？
だから15年前なんで、30ぐらいじゃないですかね。
あ、でも30
ぐらい。まあけどそうですよ。けど、そうです、そうです。もうすでに30でしたから。
ああ、はいはい、そうか。まあいい大人ではあったん
だ、ね。いい大人では。いい大人ではありましたね、ちゃんと。
なるほど。他にやるべきことは。いやいや、でもこういうのはね、は
い、いや、そうですね。だからぜひこのイベントね。皆様、
そうですね、
チェックして、はい、行ってみてください。はい、
僕らもやりたいですからね、前も
言って
た
けどね。いや、そうです。一回ね、やったっきりなので、そうなんですよ。それこそ、この前ちょっと整理してて、多分イベントで使った、名古屋でこっそりなの、漢字ドリルのコーナーのフリップみたいのが出てきて、
ああ、あったね。
ありましたよね。漢字ドリルっていうコーナーがあったんですよね、昔。うん、
あったあった。
ああ、面白かったですね。ちょっと。
面白かったね。
振り返ると。はい。またやりたいですね。こう、本当の日常、リアル日常報告イベントみたいなのやりたいですね。
イベントとかじゃなくても、オフ会いいな。
まあ、そうっす。けど一応なんかこう、うん、振ったりしたいですよね。
なんかライブってなるとなんか日常感がねえんだよな。
じゃあもうオフ会だったら、いきなり乾杯から始まるみたいなことですか？
わかんない。ちょっと考えるけど、構成は。
ああ、なんかちょっと。
いや、要はつまりなんて言うんだろうな。なんかライブハウスじゃない気がするな、やるなら。
ああ、そうですか。
もう今は。
ちょっと日常報告会らしいイベントはやってみたいですね。アピタ、ね、アピタとかで集まる、フードコートとかで集まります。
それはちょっと嫌だね、恥ずかしい。なんか危ない集団だって思われそう。
あ、そうですか。もうなんか、スガキ屋の前、ほぼなんか僕らみたいなね。はい、そんな集まるかわからないですけれど。
はい、岸海くんまた毎週名前変わってますけど。
そうですね。配信者泣かせですけど。ありがとうございます。
はい、ます
頑張ってください。はい。
はい、
じゃあ。
どうぞ。
あ、そうです。僕っすね。
そうだよ。
あ、ごめんなさい。
まあ別に順番
は。じゃあ、まあ、
決まったわけじゃないけど。
ああ。じゃあこれ先週のですね、報告にちょっと関連する報告なんですが、よろしいでしょうか。
はいはい。
さよなら市場さんの日常報告です。仕事帰りに忘れずにパリンコ購入。知らないキャラクターばかり。気に入ったのは、黒い角の、アンプくんかと思った金庫くんです。黒い角に赤い足。おめでとうございます。
角じゃないの？角じゃない？
あ、角ですね。はい。
いや、わかんないけど。
いや、僕もなんか、 ちょっと文がおかしいなと思ったんで。
角だよな。
まあ、角とも呼びますけど、角ですね。ごめんなさい。
ね、
はい。おめでとうございます。
これどういうことなんだろう。
あの、先週、
はい。いやいやいや、違う違う。
それは知ってます。
分かってるよ。
はい。
あの、あれでしょ、アリンコだよな。
アリンコ。アリンコで、実はいろんなキャラクターがあると。
アリンコのキャラクターで、
はい、
アリンコがいたよっていうのなんだけど、
はい、
いやもう全然かかってねえじゃん、アンプ
ロ。いやいやいや。いやいや、めちゃめちゃかかってるじゃないですか。いや、
どこどこどこ、
金、うんこです。うんこですよ。
あ、うん、アンプ
ロ。うんこです。パリンコのうんこでやってるんで、なぜ、
アンプくん。
いや、アンプくんかと思った。あ、だからそうですね。さよなら市場さんは法則は分かってないですね。
そういう意味か。
実際は、なんか黒い四角いものなので、アンプかと思ったら、金子くんだった。
金子くん。あ、そっかそっか。俺が、そっか、読み間違えた、
ね。そうそうそう。ごめんなさい。僕もちょっとね、角とか言っちゃったので、ちょっと。
うん、
あれですけど。
なるほど。そう。金子くん。
金子。
あ、で、にゃんこちゃんとか。
ああ、そうなんです、ね。これね、絵だけ出てるんですけど、多分ね、うん、にゃんこと、もう後ろにいるなんか謎の物体はね、ちゃんちゃんこだと思うんですよ。
いいね。うんこ縛りね。
うんこ縛りなんですけど、
うんうんうん、
だったらなんかくんとかつけない方がいいと思いますけどね。
まあ確かに、アリンコって言っちゃってるもん
ね。アリンコ、アリンコうまいなってなるんでね、わかりづらくもありますけれど。
だけど、金子って言われるとちょっとやっぱ困っちゃう。
やっぱくん、くんをつけたくなったんですかね。あと、すごいこのジェンダーレスの時代に細かくて申し訳ないんですけど、金子くん、くんなんですけど、足ハイヒール履いてるんですけど、いや、いいんですけどね、もう。別に。
まあまあいいけど。
いや、全然いいんですけど、なんか複雑。
うん、でも気になるよ、ね、
複雑だな。複雑だなっていう。で、もうそもそも、そもそもこのメリンキャラクターが上に別の画像であるんですけど、パルンとリルンなんですけどね。もう、むちゃくちゃですけどね。やりたい放題ですね、パリンコ。
やりたい放題だよね。まあでも自由だからね、世の中。
まあ、そうなんですよね。今の時代自由なんでね。
そう、彼らを止める手だではないよね。
気になるにとどめとかないといけないんで、
ね。そういうことだね。まあでもちょっとね、いいね。
いい
ちょっとブームあるな、パリンコな。
まだ、キャラクターいそうですけどね。はい。
いそうだね、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
はい。じゃあちょっと続いていきましょうか、ね。
はい。
ね、どれがいいか。ちょっと待って、キップさんからいただきました。
はい。
イヤホンのケースを落とさないようにするにはどうしたらよいのだろうか。
おめでとうございます。あ、これは。
これはどうしたらいいんですか、俺持ってないから。
あ、なるほど。これあるあると思いきやですよね。だから、一回この番組かわかんないですけど、イヤホン、ワイヤレスイヤホン、あ、この番組ですね。あの、ワイヤレスイヤホンを落としちゃうっていう話はね。
うん、なんかよく。
よく聞きますし、まあ、皆さんも。
日常報告でも上がってましたね、何度か。
そうですね。ケースの方ってことですよね。
うん。
ああ、それはちょっと違う角度ですね。
これ違う角度なんだ。俺ちょっと分かんない。イヤホン持ってないから。
いやいや、だから、なんて例えればいいんですかね。なんか、折りたたみ傘の袋をなくさないようにするにはどうすればいいんですかみたいなことなんですね。
なるほど、なるほど。
はいはいはい、はい。まあまあ、
その。落とすの、ケースを。ケース小さいの、イヤホンのケースっていうぐらいだから。
まあ、ちっちゃいですね。ちっちゃい。
あの、あれか、指輪ほどのあれか。
指輪や。
翻訳指輪ほどのあれか。
いや、あれの半分ぐらいですね。
あ、でももっと
小さい。もっとちっちゃいです。はい。
あ、じゃあなくすかもな。もうあれかな、もう昔の財布みたいにチェーンつけるとか。
そうですね。それ、けど、キップさんは、その、うん、あ、そうか、イヤホンは耳につけてて、
うん、
で、ケースに入れようと思った時に、あ、ケースがないみたいな時があるってことですね。
ことだね。きっとね。
あ、
まあ、もうだからもう入れる場所を確定させるっていう、もう絶対普通の答え。
そうですね、それ。なくし物が多い人に、まず言うやつですね、それ。
俺はね、それでだいぶ変わったから。例えば、カバンのあるポケットがあるんだけど、
はい。
ね、そこにもう絶対にこれとこれは入れるって決めてるわけ。で、そうすると、まあ、やっぱりなくすことがもう格段に減るよね。ね、
まあまあ、入れるとこを決めとくっていうのは、すごく、いやけどそれ、やっぱ忘れ物が多い人間からすると、やっぱりちょっとね、いや、分かってるっていう部分にはなっちゃうんですよね。
まあ、いやそれはもう甘えだよ、甘え。
いやいや、だから、いやいや、もう、その精神論になっちゃったじゃないですか、もう、次の、もう2手でもう精神論になっちゃったじゃないですか。いやいや、いやだから、なんかもっとなんか、キップさん、もっと欲しかったんだと思います。僕も気持ちわかりますもん。
ちょっとそう。ちょ考えようか、じゃあ。
いやいや、だからまあ、そもそももうね、なんか、イヤホンにケースつけとくとかね、うん、なんか、イヤリングみたいに。
ああ、出た。なんか大喜利みたいに攻めてくるってこと？まあ、俺もチェーンも似たようなもんだからな、言ったらな。
ネックレスにするとかね。ああ、けどそんなの普通には本当にありそうですね。
あるかい？
あるかもしれないです。ケースをデコるみたいな商品がいっぱい多分。あの、僕らの頃の、あの、
ボルビックみたいなやつな。
ボルビック、そうですね。
ボルビック入れる、ウォーターケースみたいなやつ、
ね。ボルビック首から下げてる人のこととか当時捕まえたりしてたんです
か。あれオシャレってなってたからな、昔は。ボルビックの
やつ。いや、そうです
ね。首から下げてボルビック持ってた。ボルビック。なるほど。オシャレとされてたからな。
一過性でしたけどね。はい。
めっちゃ短かったよな、あのボルビックのやつな。
いや、ちょっとなんかいじってますよね、ボルビック首から下げてる人、今の言い草は。それ、人それぞれですからね。当時はまだいじってよかったんですかね、あれ。
いや、当時オシャレとされてる。当時オシャレは。やっぱし。
今はもう、あれですよね。だからまあ、いいんじゃないですか。本当になんか首から下げるとかね。
あ、いいかもしれない。
ちょっと、おしゃれかもしれないですよ。
まあ、あと、やっぱ、あれ何そのケースで充電してんの？
あ、そうですね。ケースが充電器の役割もしてますね。はいはい。あ、もう、その、直で持つってことですか？
そうそうそうそう。もう持ち歩かないとか。
けど、片方どっか行きそうですね。そういうことしてるとね。
はい。まあ、やっぱ、決めるだな、場所を。
それでも、それがわからないんであれば、甘えであると。はい、
甘えである。
キップさんに伝えたいですね。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
他行きますか？大丈夫ですか？
もう一個いいですかね。はい。
はい、ですよ。じゃあ、ラストぐらいで。
ラスト。はい。はい、どうしようかな。ちょっと待ってください。直前で気が変わったというか、あの、
なぜ？
いや、人は同じなんですけれど、はい、うん、いきたいと思います。TW2020 さんの日常報告です。先週は、ほぼライブのない生活になりました。ライブに行ってないと、家にいても落ち着かない感じになってしまいます。さて、今月はどうなりますかね？本日は、コメダの卵トースト&モーニングから日常を始めます。おめでとうございます。
おめでとうございます。いや、もうこれはすごいね。
まあ。
もう発作出てるやん、発作。
いや、別にあの、足ガクガクやってたわけじゃないと思いますけれど、コツコツコツってやってたわけじゃないと思いますけど。
すごいな、TW さんは。
だってこれ、先週は、ほぼライブがないってことは、
うん。
ひょっとしたら、週1ぐらいは行ってるかもしれないってこと
だよね。行ってるってこと？いや、行ってるよ、行ってる。
ライブって、週1でも多いですよね。
いや、多い、多い、多い、
多い。多いですよね。
多いと。これだから週1じゃ、足りないかもしれない。
週1で、 落ち着かないっつってるんで。
週2、3行ってんじゃん。
週2、3下手したら行ってますね、これ。まあ。
だから相当好きだよね。
相当、まあ、好きでしょ、ね。
あ、ご飯もね。あとライブ、まあ、TW さんといえばライブ飯やから。
ライブ飯もありますし、だからまあ、やっぱりその、なんて言うんでしょうね、刺激みたいな部分だとはまず思うんですけれど、けどそうですね、なんかその、何気ないこういうモーニングみたいな日常も楽しんでますしね。
そうそう。まあでもライブがあっての振り幅かもしれないからね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。これはもうわかんない。
まあね、これも人それぞれなんでね、あれですけど。
そうそうそう。
まあけど、発作は出始めてるってこと、
ね、そう、発作で出てきたっていうのはちょっとやっぱり面白いよね。もうだって日常の一部なんだから、ライブが。ってことはさ。
まあけど、本当そうですね。
そういうことよ。
いや、だから。
あれだよ、あの、ある中みたいなもんだ
から。いやいやいや。
言ってみたら。
いや、言ってみたら、なんか。
タバコと一緒だもんね。
ライブ見てないとなんか手震え出すみたいな。
そうそうそう。
まあそれ
は。落ち着かしてはいるものの。
まあまあ、それもそれで人生なんでね。いいですけど。まあ僕も、ね、結構考え方が、やっぱりここ2、3年でガラッと、考え方というかちょっと変わったので、僕はもうその毎日、要するに、毎日が楽しいに越したことはないじゃないかっていう考え方なんです。まあ別に、毎日が楽しいとは限らないけれど、その、意思として、毎日が面白いっていうのはいいじゃないかって思ってたんですけれど、まあ、そうと大体ね、その、何もない時があるから、楽しい日が楽しく感じられるから、毎日楽しいっていうのはありえないっていうね、ことをよく言われてたんですけれど、今どっちかっていうとその感覚は響くんですよね。
あなた
は？いやいや、僕はちょっと中毒からちょっと抜け始めてるので、でも本当に何にもない。
でもなんかそこがなんか俺は違うんだよね。だからその振り幅じゃないから、だから今日楽しく辛いから楽しいとかではないじゃん。
ああ、なるほど、ね。
そこはちょっと、なんかちょっといまいち俺もしっくりこなかったけど。
中毒者の言葉は響かなかったですか、なんか。
じゃあまだなんじゃ、なんなら楽しくない日の方が多いかみたいな。
ああ、そうですね。なんか、
ってくる、ね、
我慢
し、楽しみ方の問題だから。
じゃあ、例えば、週に1回だけ、はいはい、もうコテコテの脂っこいラーメンを食べれるっていうのを頑張ってる人がいたとするじゃないですか。
うんうんうんうん、
で残りの6日間はもうダイエットだっつってこう我慢してるんですよね。
ああ、はい、そうね。
それは、
俺はだから、
おじさんだとどう、この6日間を楽しむんですか。
それはダイエットしないといけないの。
いやいや
いや。いや、いけないのだったら、いけないとするならば、
はいはい。いや、いけないです。
いけないとするなら、やっぱりそのダイエットの楽しみ方を探すよね。我慢じゃなくてね。
我慢じゃないんですね、それは。
我慢じゃない。我慢じゃなくて、ダイエットの仕方を探すし。
ああ、さすがですね、
うん。で、もしさっき言ってたことで、どうしてその脂っこいラーメンを食いたい食いたいってなってるんだったら、
はい、
あの、それ以外の好きなものを探すよね。
ああ。根本的な問題として。
それじゃないといかんのかっていうところから考えるよ、ね。
ああ、そうですか。じゃあ、まあ、何か、そうですね。じゃあ、ちょっと UW さんは、 何も改善はされないと思いますけれど。
まあ、そう、TW さんはもう
別に。まあ、なんか、おたつかないときなんかね、禁煙パイポ的に加えるもんがあるといいんですけどね。まあ、普通に、普通にヘッドホンで音楽聴きゃいいと思いますけれど、なんか。
そう。TW さんは、まあ、その、いい方のあれだから。
そうですね。まあ、けど、そう。ライブハウス行くっていう行動も別に音楽だけという要素じゃないですもんね。
そうよ。ああ、空間であったり。そうか、ね、まあ、もしかしたら、こう、ミュージシャンとの会話とかね。
そうですね。
友達も、もしかしたらいるかもしれないし。
なるほど。
だからそこに気をつけてほしいのは、縛られてはいけないってことだよね。行かないといけないってなっちゃうのが一番怖い。
行かなくてもいいという。
そう。そこだけ気をつけてほしい。
持ってってほしいってことですね、TW、う
ん。大丈夫だ。TW さん大丈夫なんだけど。
あ、そうですか。いや、大丈夫じゃない。大丈夫じゃないでしょ。だからもう家にいても落ち着かないとか言ってるんで。ダメでしょ、もう。いや、まあ、ちょっと、まあ、なんか、まあ、その、行かなくても別に、うん、TW さんには楽しいことがいっぱいあるということは、米田が
あるということで。そう、はい。なんかあるじゃん、その恋愛とかでもさ。そうね、あなただけしかとかってさ。
ああ、まあ確かに、ね。
いや、その人だけ一途で生きるっていうのは僕はいいことだと思うんだけど。そうね、うん。そこに囚われちゃうと、やっぱ危険や、
まあ。なるほど。ちょっとね、こう固執してしまったり、執着してしまったりしますからね。なるほど。まあ、やっぱりちょっとね、あの目線を米田に。もうちょっとずらして。
まだか、何の悩み相談のないんだけどね。勝手に。
相談してないですね、別に。あ落ち着かない。
駆け込んできたわけじゃないから。勝手にこれらが相談して、勝手にや
ったから。しかも今週たまたま行ってないだけなんでね。来週たくさん行ってください。はい。
はい、お願いします。
そんなところですかね。はい。よろしいでしょうか。
はい。
はい。ということで、この番組では皆様からの日常を、ハッシュタグ、名古屋こそハッシュタグ、日常報告でお待ちしております。そして、小木さんの初小説読んでほしいも、ネットにて販売中でございます。こちらもよろしくお願いします。ということで、じゃあ、今週はこの辺でお別れしましょう。はい、僕の部屋からと3で、いい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聞いてください。
はい。
Yeah. 誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるまた少し振られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ流れる完全は誰 神頼ま